こんばんは、ビバです。
こんばんは、カネです。
振り返りAMは振り返りに関するあれよこれを発信するポッドキャストです。さまざまな振り返り手法の紹介とともに、振り返りの実践を通して振り返りを探求していきます。パーソナリティはビバとカネでお送りいたします。はい、ということで前回に引き続き第28回目進めてまいりましょう。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。で、ポッドキャストで聞いていただいている方ありがとうございます。前回、11個の手法をお話ししました。そちらまだ聞いてない方はですね、前回も合わせてお聞きください。で、今回もですね、いろいろな手法を紹介していきたいと思っています。YouTube ライブで聞いている方、ぜひ Twitter でハッシュタグシャープ振り返り実践会の方で、聞きたい手法、気になる手法とかですね、いろいろと手法名だけでも構いませんので、つぶやいていただければ勝手に解説します。で、手法はですね、すいません、前回から聞いている人は、YouTube ライブで聞いている人はまたかよって感じなんですけれども、振り返りチートシートっていうものがございます。で、前回紹介しなかったので、この場で紹介するとですね、振り返り手法の調べ方っていろいろあって、私が振り返りチートシートを日本語版でまとめてるっていうのはあって、日本語で多分一番手法が載ってるのは間違いなくこれです。で、もう一つが、ファンレトロスペクティブズっていう英語のサイトですね。こちらも多分80から120ぐらい手法載ってるんじゃないかなって気がします。で、あとはランダムレトロス .com、こちらはですね、手法を一覧化で見れるっていうものではなく、クリックするとですね、ランダムに手法が1個出てくるみたいなやつです。で、普段なかなか見ないような面白い手法もあるので、こちらやってみると面白いと思います。もう一つがアジャイルレトロスペクティブリソースウィキ。こちらはですね、最近あんまり更新がなさそうなんですけれども、シックスシンキングハットとか、ですね、手法なんでしょうね。単品の手法で効力を発揮するものが結構多いです。振り返り1時間、その手法1個で終わりますみたいなやり方が、載ってたりするので、こちらも変わり種を知りたい人にとってはおすすめです。で、手法の、書籍に関してはアジャイルレトロスペクティブズ、こちらも私聖書としていますが、こちらにも30から40ぐらいかな手法が載ってるのと、あとはこれだけケプトだったり、あとは私の本である振り返り読本の3冊買っていただくと、振り返り読本で60個ぐらい手法を紹介しているので、そちら読んでいただくといろいろな手法に出会えるかと思います。ちょっと他にもですね、同人誌系でいろいろと書籍は出ていますが、割愛させていただきます。ぜひそんな感じでですね、新しい手法に出会っていければと思っているので、ぜひ興味があるものを調べていただいて、気になれば振り返りAMだったり振り返り実践会にハッシュタグをつけてつぶやいていただけると、私の方で勝手に解説します。はい、という感じで後半戦進めていきましょうか。
はい、
はい、
今回はですね、ツイッターの方からたくさん気になるものが寄せられておりますので、どんどん聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
じゃあまずはですね、カラーコードドット、私も知らないな、これ、どんなやつですか？
はい、カラーコードドットはですね、ドットシールってありますよね。100均とかで売ってる赤黄色みたいな、ちょっとちっちゃい、
丸いやつ。
そう、丸いやつ。
はいはい、
で、あのカラードットシールから来てるはずなんですけれども、他の手法との組み合わせでできるんですけれども、どんなことがあったみたいな事実、タイムラインみたいな感じで洗い出した後に、それに対して、カラードットシールで感情を表します。感情は赤信号だったり青信号だったり、信号の色でもいいですし、皆さんで定義していただいて構わないんですけれども、でその感情の偏りを見てみようってものですね。で、こちらの手法自体はアジャイルレトロスペクティブズのところに載ってたはずで、ちょっと待ってくださいね。アジャイルレトロスペクティブズの第5章のカラーコードドット60ページに載ってますね。そちら見ていただくと詳しく載ってるんですけれども、感情の偏りを色で分類して、で色で分類するだけじゃなくて、色のなんでしょうね、ドットのシールが多ければ多いほどその感情が強いのを表すみたいなやり方もできます。アジャイルレトロスペクティブズだとそういうやり方が紹介されています。なので、ドットをですね、例えば10個ぐらい渡して、 感情の強さに合わせてドットを分布してってください、貼ってってくださいみたいな、じゃあ ここには3つ貼っとこう、ここには6つ貼っとこうみたいな、そんな感じでやると、ここに強い感情あるんだみたいなのが見えてくるので、やっぱり強い感情ってチームのネクストアクションにすごくつながりやすいんですよ、
うんうんうん、
いやこれ辛かったよね、だからこうしたいよねみたいな、感情があるからこそ次の原動力にもなりやすいので、これ使うとですね、他の手法にふりかけみたいな感じで使うと割といいかなと思ってます。というのがカラーコードドットでした。
はい、
はい、じゃあ次参りましょうか。
はい、じゃあ続きましてですね、
はい、
フラクタル。
お、フラクタル、なるほど。フラクタルはですね、手法じゃないんですよ、フレームワークなんですよ。振り返り、
そうですね、
はい、そうなんですよ。でちょっと待ってくださいね。はい、でこれ元ネタはキョンさんのフラクタルスプリントです。
お、
でこれですね、ちょっと YouTube ライブで見ている方は画面で、振り返り M で見ている方はですね、ショーノートで、ご参照ください。フラクタルに振り返りをしましょうという考え方です。で、イベント、そうですね、これを考えついた時には、カンファレンスとかイベントに参加した、研修行ってきたみたいな時に、どういうふうに振り返りするとすごく効果的で学びを生かせるかなっていうのを考えたやり方なんですが、例えばアジャイル関係のカンファレンスに行ったとしましょう。セッションっていっぱいありますよね。で、そのセッションだけじゃなくて、セッションの合間に他の人と話しましたみたいな、自分にとってのイベントっていっぱいあるはずです。なので、そのイベントごとにまず振り返りをします。で、イベントごとに振り返った結果を、振り返りだけじゃなくてアウトプットします。イベントごとにこういうことあったよね、これツイッターだったりブログでも何でも構いません。振り返りとアウトプットを両方やるんですね。で、それをやった後にイベントごとの次は1日ごとです。1日で全体を通してこういう学びがあったな、こういう気づきがあったなっていうのを出していただくっていうのを、イベントの日ごとですね、3日間のイベントであれば Day1、Day2、Day3 で、振り返りをしていただくと。で、もちろん日ごとにもまとめをします。よくですね、アジャイル系のカンファレンスに行かれている方、ツイッター見てる人だとイメージつくと思うんですけれども、 Day1 のまとめみたいな感じで振り返り書かれている方いらっしゃいますよね。あんな感じでですね、自分自身でアウトプットしていただくと、振り返りとアウトプットってすごい綿密な関係があって、振り返っていることをアウトプットする、他の人に見せられるようにするっていうことに、他の人に見せられるようにするために言語化したり構造化したり抽象化したりっていうのが頭の中で何度も何度も行われるので、振り返りがですね、すごく効果的に行われます。フラクタルの、学びとアウトプットの関係を話しましたね。で、そうやって1日ごとの振り返りをし終わったら、イベント全体で振り返りをしますと。全体を通してどうだったか。で、イベント全体に通してもアウトプットしますと。で、こちらにフラクタルのやり方に関しては、フラクタル構造で、こんな感じで、小さくやるの、中くらいでやるの、大きくやるのっていうのを繰り返してやるっていうやり方なんですけれども、アウトプットとか振り返りはこれ強制ではないです。無理しなくていいんですね。自分ができるところを振り返りをしていっていただいて、辛くなったら別にアウトプットとかしなくても大丈夫です。やっぱ振り返り辛く義務感を持ってやってしまうと続かないので、やりたいところでやっていただければいいかなと思っています。で、こんな感じでイベントの、いわゆるカンファレンスとかそういうイベントで振り返りをすることもできますし、これを、皆さんのチームの振り返りに生かすと、1日ごとの振り返り、1週間ごとの振り返り、1ヶ月ごと、3ヶ月ごと、6ヶ月ごと、1年ごとっていう形で、徐々に期間を大きくしながら振り返りをすることによって、長期的なアクションから短期的なアクションまでバランスよく出すことができます。そんなフラクタルな、やり方です。で、フレームワークなので中身の手法は自由です。私はですね、イベントごとの振り返りをするときに YWT みたいな簡素なやり方をやって、で 日ごとの振り返りとか全体の学びとかではですね、ファンダンラーンでやるみたいな手法を変えてやることが多いので、まあ、そんな感じでいろいろ集めながらやっていただけるといいかなと思ってます。そんな手法でした。
はい、ありがとうございます。はい、続きまして、なんだこれ、555555、
あ、はいはいはいはい、
なんて読むんですか、
トリプルニッケルズですね。
トリプルニッケルズって読むんですか、これ。
読めないよね、読めないよね
それはびっくりですよ、私
ニッケルってニッケル効果、アメリカの5000とだったかな、
はいはいはいはいはい、
ですと、そこから来てるらしいです。
なるほど、は
い、でこのやり方すごく特徴的 で、 ですね、別名エンベロープって封筒っていうやり方も似てるんですけれども、エンベロープ、はい、でどんなやり方かというと、はい、グループに分かれます。例えば8人のチームだったら4人4人ぐらいのグループに分かれます。で、その4人で、振り返りについて、まあ、いろいろどういうアイデアがありますかと、どういうことをしたいですかってアイデア出しを4人4人でしますよね。でその後に、4人、A グループ B グループとしましょう。 A グループで書き終えた、付箋とかホワイトボードのところに次は B グループが行きます。で B グループが書いたところに A グループが行きます。そんな感じで、別のとこに行くんですね。でそうして、前に A グループが書いていたものに上書きする形で B グループがアイデアを出していきます。あ、なるほど、 A グループはこんなこと話してたのか、それにプラスアルファだとこうかなみたいな感じでどんどんどんどん肉付けをしていきます。で、こちらもアジャイルレトロスペクティブズの本に書いてあったんですけれども、本に書いてあったやり方は確かあの A4 用紙か何かにですね、一人一人アイデアを書いてそれを隣の人に渡してどんどん肉付けしていくみたいなやり方です。まあ、それをあのグループで置き換えてやると今みたいに A グループ B グループで分かれて交互にやるみたいなやり方になってます。エンベロープっていうやり方はその一枚一枚 A4 用紙とかに書いて、まあ、それを手紙を渡す、封筒を渡すみたいなイメージなのでエンベロープって言われてるのかなと勝手に推測していますが、あの理由は知りません。はい、そんなやり方です。アイデアを出すやり方ですね。アイデアを発散させるやり方です。
なるほど、
はい、
はい、じゃあ続きまして、ストーリーオブストーリー、
お、私が大好きなやつですね。
なんすか、かっこいい、名前はかっこいい。
すいません、確かこれ私がですね誤植しちゃって、私もずっとストーリーオブストーリーだと思ってたんですけど、
はい、
元ネタはファンレトロスペクティブズのページに書いてあるストーリーオブアストーリーだったかな、英語詳しい人教えて。まあ、どういうものかっていうとイメージとしてはタイムラインに近いです。いや、さっきのアクションのちょっと話すのは早いっていうのを今思い出しました。ゆっくり話します。ストーリーオブアストーリーをするときには基本的にはその時系列順に何があったかなっていうのを話していきます。で、まあ、道を書いていただくとすごく分かりやすくて、ホワイトボード一面にですね、左下から右上にあの曲がりくねった道を書いていただいて、まあ、自分たちが辿ってきた道がこれだよみたいな感じでですね、でその道の合間に何があったかっていうのをみんなで思い出していくっていうようなやり方です。で、思い出していく時のポイントなんですけれども、このストーリーオブアストーリーの特徴として、コミュニケーションとかコラボレーションに注力するといいかなと思ってます。まあ、もちろんこういうことあったよねっていう事実を出すっていうのは、間違いなくやっていただけるといいんですけれども、まあ事実だったり、あとキープ続けることだったり、あとはまあプロブレムみたいな、あの問題とか避けること、やめた方がいいことみたいな話をしてもいいですし、あとはぜひですね、事実の横にこのコミュニケーションチームの中のどういうコミュニケーションがあったか、誰々さんと誰々さんがペアプロしたとか、あのここでのタスクの受け渡しがすごくうまくいったよとか、あと逆にまあうまくいかなかったことでも構いません。コラボレーション、協力の観点でもぜひ書いてみてください。 でその中から、次のアイデアにつながるネタが出てくるっていうやり方です。結構タイムラインとかだと数直線上に、数直線とか時系列上に左から右へ流れていくっていうようなのが、まあ、主流だとは思うんですけれども、ストーリーオブストーリーだと、まあ、道の上で何があったかみたいな、ちょっとグラフィカルな感じ、グラフィティっていうの、図じゃないな、絵を描きながらやるやり方なので、まあ、結構インスピレーションが刺激されやすいという利点もあるかなと思ってます、
うんうん、
はい、というのがストーリーオブアストーリーでした。こちらはですね、
ちょっと難しそうなイメージあったんですけど、
はいはいはいはい、どこら辺が、
なんだろう、タイムラインの方が淡々としてる感はあって、
あ、そうですね、タイムラインの方がまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいです。タイムラインって時系列にどんなことがあったかって事実と、あと感情を出すとか、
うん、
まあ、みたいなやり方なので、質問が結構多いんですよね、ストーリーオブストーリーって、
うんうんうん、
まず、事実を出してみましょうと、事実をいっぱい洗い出して、じゃあ次はキープ続けることを考えてみましょうっていう、事実の上にキープを貼り付けていく、で次はじゃあ避けるべきことって何かなっていうので避けるべきことを書いていく、でさらにその上に、次はじゃあコミュニケーション、コラボレーションでうまくいったこと、ちょっと微妙だったことを書いてみましょうみたいな感じで、まあ、付箋を色分けしながら書いていくとですね、道の上にいろいろと、何でしょう、まあ、自分たちが辿ってきた道が出来上がるみたいな意味ですね。
うん、結構なんか複雑というか、なんか重厚な振り返りになりそうだなって思います。
そうですね、まあ、30分から40分ぐらいかけてあげるといいかなと思います。
うんうんうん、
ストーリーオブアストーリー、ああ、うん、はい、振り返り読本にどっかに書いてます。
はい、いいですね。はい、ありがとうございます。
はい。
じゃあ次ですが、次はどっちかというと質問形式のものなんですけど、はい、毎日振り返りをするときに使える短期間でできる振り返りのおすすめみたいなのがあれば。
なるほど。
今まで出てないやつで。
出てないやつでハードル上げたね、
はい、それ出たやつ言ったってね、
いや YWT が一番楽なんだよなって話をしたんですけれども、うーんと、そうですね、あ、グッド&ニューがいいかな、そういう意味だと、
あ、いいっすね、グッド&ニュ
ー、はい、グッド&ニューです、その名の通り良かったことと新しい気づき、新しく得たものみたいなので観点で振り返ってみてください。ですごく単純です。まあ、私も一時期一人での振り返りとかチームの振り返りで、愛用していた時期はあるんですけど、まあ、いいところに着目するんですよね、基本的には。で、あんまり自分のいいところを探すのが得意じゃないとか、なかなかいつも平凡な一日でしたみたいな、今日も変わり映えのない一日でしたみたいになっちゃうような人ほど、こういう1% でもいいのでちょっと変化を考えてみるとか、あとはその次の振り返りでグッドとニューが出るように1日動いてみるとかっていう風に意識しやすくなるので、グッドとニュー両方とも、毎日、まあ、そうですね、3分から5分ぐらいでいけると思うんですよ。っていうので書いてみていただけるといいかなと。で、一人での振り返りって話があったので、ちょっと横道それますが、一人での振り返りを続けるコツっていうのもこの場で教えておきたいと思います。これ書いておかないと後で小ノート書くのめんどくさいんだよね。一人の振り返りを続けるコツっていうのが、いくつかあって、まず一つ目が、まあ、身も蓋もないんですけど習慣化するってやつですね。ルーチンにする、ルーティンにする、毎日同じ時間にやるようにする。私の場合はですね、COVID-19 がある前は毎日会社に通ってたので、その会社に通う、電車を降りてから会社に着くまで歩いている間に毎日振り返ってました、頭の中で。そんな感じで、いつやるか、どこでやるかっていうのを固定化することによって、まあ、自分の習慣の中に溶け込んで、よし振り返りやるぞっていうような、なんか振り返りやらなきゃみたいな意識が薄れやすくなるので、その習慣化、ルーティンにするっていうのはまず一つ目で、もう一つが見える場所にアクションとか付箋を置いておくっていうのが一つです。付箋 自分で、アクションを書いた、次これやりたいなみたいなアクションを書いたら、そのアクションの付箋をですね、もう実行されるまで、実行されるまでずっと見える場所に置き続けると。例えばディスプレイの下に貼り付けとくとか できたらその付箋をもう捨てるわけですよね。そうやっていつでも目に入る場所に置いておくことによって、アクションが、まあ、無意識的に強制的に動きやすくなるんですね。やらなきゃっていうのが、まあ、そこまでストレスなく行われやすくなります。まあ、というので、1人の振り返り、そんな感じでですね、進めていくといいのかなと思います。あ、でもう一つが、無理しないっていうのは一番です。毎日やらなきゃっていうのを考えるとですね、辛くなります。これすごくいい設計だと思ってるのがリングフィットアドベンチャーで、あれって毎日ログインボーナスとか特にないんですよ。来たら褒めてくれるんですね、何日目ですみたいな。1週、例えば20日目ですって言われた後に1ヶ月空いてログインすると、はい21日目ですみたいな、平然と 何事もなかったのかのように続けてくれるんですけど、振り返りも一緒です。毎日やらなきゃって義務感のように感じるとどんどん辛くなってちゃうので、まあ、無理なくやれる時にやりたいようにやっていただければ、1人の振り返りに関してはいいと思ってます。まあ、無理せずっていうのが、3つの習慣化する、振り返りを続けるコツですね。はい、脱線しましたが手法に戻りましょう。
はい、ちなみに毎日振り返りするときに短時間でできるものの話をしたときに、はい、YouTube のコメントの方で、
はい、
ケプトアズアートもいいのではっていうのを言ってくださった方がいらっしゃいます。
どなたかな、はい、ケプトアズアート、ケプトアズアート
どなたとは言いませんが、ケプトアズアートもおすすめですよということを言い
はい、はい、ケプトアズアートを知りたい方は、エピソード25を聞いてください。はい、はい、私も最近アートはよくやってるので楽しいです、あれは。
はい、
はい、
ではでは次の手法の紹介に行っていただきたいと思います。
はい、
次はですね、エフォート&ペイ、
あ、はいはいはい、
これ、
はい、エフォート&ペインまたはゲインで、これは何かっていう と、出展はファンレトロスペクティブだったと思います。アジャイルリソースの方だったかな、ちょっとどっちかです。で、何かというと、アイデアを絞り込むための軸、二軸を作るものです。 X 軸 Y 軸ですね。で、エフォートっていうのはそのアイデアを実行するに必要な労力、努力で、ペインっていうのは痛みなので、どれだけ、チーム、自分にとっての痛みを解消してくれるかです。なので、アイデアをその二軸で分類をして、で分類をした上でエフォートが最も少なく、ペインが最も大きく解消できるものっていうのを集中的に、具体化していきます。まあ、そんな感じでやります。でペインとゲインって書いてあるのは、まあ、ペインって日本人的にはですね、痛みを解消してくれるっていうと結構マイナス的に捉えてしまう人もいるので、ゲイン、どんなものが得られるかっていうような問いかけにすると、まあ、結果はそんなに変わらないんですけれども、アイデア出しもアイデア出ししつつ、エフォート&ゲインみたいな形で分類も同時にしていくパターンだと、アイデアの出方が多少変わります。視点が変わるからですね。原因がより得られやすいものっていう風になりますので、プロブレム解消っていうよりかは、キープのプラスアルファみたいな意見が出やすくなります。まあ、どちらも使ってみるといいと思います。という、分類の手法でした。
おお、なるほど。はい。じゃあ続きまして。
はい。
次は、闇鍋。
闇鍋、ああそうそうそう、これ書いてたっけ、
分かんないです、
書いてないと思うんだよな、
あれでもなんか、
あ、書いてあった、
私三川さんの本で見たことあるから
書いてあったけど、はい、闇鍋はですね、リュウジーさんが初ですね、アジャイルコーチのトレーナーのリュウジーさんが、発案したはず。あの人の元ネタは知らん。で、何かっていうと、闇鍋ってカネさん、闇鍋って食べた、やったことある？
いや、リアルなのはやったことないです
ね。ないよね。なんか、うん、漫画かなんかで見たことあるけど、私もなくて。まあまあ、闇鍋のイメージは皆さんつくと思うんですよ。いろいろなものを暗闇で入れて、つついていくみたいな、あれですよね。で、あれと一緒で、振り返りに、 話したいネタをですね、もうみんな、好きなネタをですね、このテーマで話したいみたいなのをボックスとかに入れてください。でそのボックスの中から引いたものをもう片っ端から話していきますと、そういうやり方です。ですので、まあ、振り返りのテーマを決めるのにやりやすいのかな、まあ、楽しいやり方の一つではあります。私も、これ2回ぐらいしかやったことないはずだけど、まあ、楽しいです、はい、どういう方向に振り返りが転ぶかはさておき楽しくできます。
なるほど、
はい、
なんかこういう時に使うといいよみたいなことってあるんですか？
まあ一番効果を発揮するのはケプトニア来たら使えばいいんじゃないですかっていうのはありますね。振り返りの手法に、飽きてくるタイミングって必ずあるはずで、皆さん、
はい、
同じ手法をやり続けていてちょっと飽きてきたなっていう時に、まあ、別の手法をやってみてもいいですし、こういうですね、闇鍋みたいなテーマを、振り返りのテーマを決めてみようっていうことって意外としないはずなんですよ。皆さんいきなりケプトとかやったりするとかですね、
うん、
なのでそのテーマを決める練習も兼ねて、ちょっとこういうこと話してみたいよねとか、この問題ってどうかなみたいなのをみんな一緒くたにして話す。あとは効果と、闇鍋の効果としては、声のでかい人小さい人を無視できます。すべてのアイデアが、すべてのテーマが平等な状態で引いてこられるので、チームの中で力関係が、上下関係が生まれてしまっているようなチームだと使いやすいと思います。そんな感じで使っていただければ。
うん、いいですね、いいですね。はい、ではでは、
はい、
続きまして、ちょっとなんか変則的なあれ方ですけど、
はい、
まあ昨今リモートワークが、盛んだっていうところで、はいはい、まあ、音声だけでもできそうなもの、
ああなるほど、
で、まあ、例えばどっちかというと、例えばあれですね、そのホワイトボードツールみたいなものを使いながらやるといいものみたいな、うん、なんかそんな感じのことも語ってもらえるといいんですけど、
音声だけとホワイトボードツールありのもの、
どっちの意味なんだろう。音声だけは本当に音声だけ、じゃあそれぞれいきましょうか。まず音声オンリーでいけそうなものってありますか？
音声オンリーっていう状態が、まあ、なかなかないとは思うんですけど、さすがにチャットぐらいは使えるでしょうって気はするんですが、まあ、対話によって学びを引き出すっていう名前が、あれどこだったっけかな、ちょっと待ってくださいね。あった。対話による学びの抽出っていうのはあって、まあ、これは我々がこの場でやっているような振り返りと大して変わらないです。問いかけを投げ合うとかですね、
うんうんうん、
まあ、例えば、音声で1週間の振り返りをしますっていう時に、じゃあその今週どんなことあった、どんな学びがあったかな、どんな気づきがあったかな、みんなでちょっと話してみようよって言って、まあ、学びを言い合うっていうのは一つの手ですね。で、ちょっと待ってくださいね、名前書いておく。タイム、ボツ、うん、対話による学びの抽出で、もう一つが音声だけでできそうって意味だと、ですね、質問の輪っていうアクティビティがあります。質問の輪で、こちらは何かっていうと、ちょっと音声というよりかはオフラインで、みんなで円を組んでいるのを想像していただきたいんですけれども、で自分が左手、まあ、右手でも構いません、左手の人に対して、こういう問いかけをします。あなたは次のスプリントで、次のイテレーションでどんなことをするといいと思いますか、どんなことをしたいですか、みたいな問いかけをします。で問いかけられた人は、私はこういうことをやるといいと思うんだよねっていうのを話したら、次の左の人にですね、同じ問いかけをします。あなたは次のスプリントでどんなことをするといいと思いますか、みたいな。でそうすると、その次の人はですね、前の人の意見を聞いた上で自分の意見を言いますよね。 うん、私はいやさっき誰カネさんはこういうこと言ってたんだけど、私はここはこうした方がいいと思うんだよねみたいな、っていうので対話、まあ何でしょうね、自分の意見を前の人に上っかぶせしながらどんどんどんどん意見を具体化していくやり方です。でこの和を、2周3周するとですね、すごく具体的かつ、次実行可能なアクションになっていきやすいやり方です。でこれは対話、音声だけでもできますが、もちろん可視化した方がいいので、あの文章でもホワイトボードツールでも、あの可視化しながらやると、まあ、効率は上がります。とはいえあの言葉だけでもできますっていうやり方ですね。でホワイトボードツールを使うとよりやりやすいよねっていうのは、そうですね、あのお絵描き系かなっていうのがいいと思うんですけれども、熱気球とかスピードカーとか、セイルボート、帆船とかって言われるアクティビティですね。でここら辺はあのホワイトボードツールで、まあ、あのペンタブあるじゃないですか。で皆さんあの手元にいわゆるペンタブとか持ってないと思うので、普通にマウスで汚いのでいいんですよ。あのみんなでちょっとお絵描きしましょうと、熱気球だったらみんなで気球に乗ってるみんなの姿を描いて、であの気球を上に持ち上げてくれる上昇気流風を描いてみたりだとか、気球をあの加工させるぶら下がっている荷物を描いてみたりだとか、でそうやって、チームを気球とか、あの気球だ熱気球だと自分たちのチームを気球というメタファーに置き換えて、気球自分たちをより上に加速させてくれる、上に持ち上げてくれるもの、くれたものって何だったかっていう質問をする。で逆に自分たちの上昇を妨げた、お荷物になっているものって何だったろうなっていうような話をすると、そうやってあのメタファーを通じてお絵描きをしながらみんなでどんどん描いていくとですね、あの普段のケプトと実は言ってることってすごく近い、問いかけ次第では同じことができちゃうんですけれども、絵を描きながらやることによってやはりあのインスピレーションがすごく刺激されます。クリエイティビティが発揮されやすくなります。ですのでそうやって、まあ、汚い絵でもいいんですよね。汚くてもいいからみんなで描いてみようとか、色塗り始める人がいたりとか、そんなのでいいんです。そうしながら遊びながら振り返りをすることによっていろいろと楽しいアイデアが出てくると思います。っていうのが、ホワイトボードツールならではですね。まあ、これあのオンラインオフラインで、ホワイトボードにみんなで書いてもいいので、それは一緒ですね。
うん、
そんなところがいいかな、ね、熱気球とかスピードカーとか、
はい、
帆船、はい、というアクティビティでした。
はい、
はい、
じゃあ続きましてもうあと1個2個くらいですかね。
そうですね、
はい、じゃあ一応ツイッターで私が見かけて拾ったのが次で最後です。バリューストリームマップ、
重いのきたな。
なんか分解の手法というよりはもっとなんかあれですよね、はい、大きな概念な感じがします。ま
あ、そうですね、あの振り返りの手法としても使えるよっていうことで振り返りチートシートに載せてるんですけれども、こちらはですね、VSM でググって画像を見た方が早そうなので画像を見ながらちょっと説明しましょうか。なんかいい感じの図ないかな、わかりづら。バリューストリームマッピング、ちょっとまあお堅いな手法が。これでいくか、これでいくかっていうと失礼だな。はい、これを使わせていただきます。バリューストリームっていうのが何かっていうと、価値を、バリュー価値のストリーム流れです。ソフトウェア開発におけるとおいてバリューストリームって何かっていうと、機能とか要件とかが生まれてからリリースされてお客様に届くまでがバリューストリームです。でそのバリューストリームにおいて、どんな要素があるか、どんな工程があるか、どんなプロセスがあるかっていうのを明らかにして、そこのボトルネックを解消するってやり方がバリューストリームマッピングです。で、こちら、ショーノートで後で こちらの URL 載せておきますね。適切かどうかはさておきですが、このバリューストリームに対して、どこがボトルネックかっていうのをまず出すためにリードタイムとプロセスタイムを出します。ここはリードタイム、プロセスタイムとかって書いてあるのかな、書いてないかな。リードタイムって何かっていうと、実際に、工程が開始してから終了するまでの時間です。でプロセスタイムっていうのは、工程の中でかかった時間です。作業にかかった時間ですね。で、ものによってはリードタイムとプロセスタイムに乖離が発生します。乖離が発生するっていうのは何かっていうと、工程の中で間違いが発生しているっていうことです。でその間違いが発生しているイコール無駄な部分になっているので、その乖離が激しい部分だったり、あとはそのバリューストリームの中で何度もぐるぐるしているものとかですね、手戻りが発生しやすいもの、バリューストリームをする中でどれだけ手戻りをしているのかって手戻り率を出したりもします。でその手戻り率がリリースするまで、バリューストリームが最後に流れるまで、かなりクリティカルになっているものであれば、そこを取り除くためにどんなアクションを取るかっていう問題点を洗い出すために行うやり方です。でこちらのバリューストリームマッピングを、振り返りチートシートに載せた意図としては、こちらもですね、先ほどのフラクタルな振り返りっていう文脈で、長期間3ヶ月6ヶ月1年ぐらいに一度ぐらいはバリューストリームマッピングしてほしいんですよ。自分たちの価値を生み出してからリリースするまでの流れ、いわゆる承認フローとか結構無駄になっていることが多いので、そういうところを見直して、新しいバリューストリームに直す、自分たちのプロセス全体を見直すっていうのをぜひやってほしいと思ってるんですね。ですので VSM っていうのを振り返りチートシートにも載せています。でこちらは振り返りの中でやっていただいても構いませんし、そうですね、結構1日がかりになってしまうことも多いので、振り返りとはまた別に ある種のイベントとしてちょっとチームでやってみようよっていうのはやっていただけるのはありかと思っています。というのが VSM でした。
はい、それでは最後にこのチートシートに載ってないやつで、これ最近良かったみたいなやつをぜひ。
なんだろうな、いやそう、さっき聞いた時は闇鍋、そうだよな、載せてないよなと思って闇鍋紹介しようと思ってたんですけど、闇鍋載ってたからどうしようかな。ケプターズアートは面白いんだけど、最近やって楽しかったのをお教えします。デイリーハッスルっていうものです。
なんかなんだそのマッチョそうな名
前手法名というか、多分私が振り返りの手法として勝手に消化させただけな気がしますが、元ネタは XP 祭り2020で、スクラムマスダーさんが LT をしていたらしい、私はそれを聞いていませんが、そこでの内容で、振り返りに心理学用いるといいよねみたいな話があって、1日の仕事をしていく、生活をしていく中で、なんか日々自覚はあんまできてないんだけれども感じているストレスってあるらしいんですよ。言葉にしようと思うと出てくる、ちょっとしたイラッとしたこととかそういうものですね、っていうのを心理学用語でデイリーハッスルというらしいです。すみません、私元ネタちゃんと調べてないので真偽は定かではないので、皆さんに調べていただければと思うんですけれども、で、その日々のデイリーハッスルをですね、今日のデイリーハッスルは何だったっていうのを聞いてやったのがかなり面白くてですね、やったのが1週間前ぐらいだったんですけど、私がで、そのデイリーハッスルってすげえパワーワードじゃないですか、なんかハッスルって。で一回やるとですね、頭に残るんですよね。他の手法をやっててもハッスルが出てくるんです。で、このデイリーハッスルって、いわゆるストレスに感じたことって何ってみんなで吐き出そうよみたいな感じなので、日々これだけストレス感じてるんだなって気づくこともできますし、君これがストレスだったのみたいな、そういうところに気づくこともできます。ただ、2回ほどやってみましたが、割と愚痴大会になりやすいので、ポジティブ面の振り返りと併用してあげるといいかなと思います。 というのが、はい、私が最近やって楽しかったデイリーハッスルでした。
なるほど、
はい、
じゃあこんな感じで
そんなんでよかった
最後いやいいと思いますよ、うんうん、面白いのが来た、
はい、
あちなみにハッスルって、うん、あれですね、英語の意味だとなんか面倒なこととか口論とかっていう意味っぽいですね。
あ、そうなんですね。
イライラさせることのことらしいっすよ。
へえ。あ、ちゃんと書いてある。デイリーハッスルはストレス心理学におけるストレッサーの区分モデルの一つである。ほう。初めて調べた。
ああ。
あ、デイリーハッスル、日々の出来事によるストレスを意味しますと。デイリーハッスルは毎日関わるものです。日々何気なく感じているイライラのため些細な出来事として捉えてしまいますということらしいです。あの蓄積されると大きな心理的ストレスになるっていうものを、あの振り返りの中でハッスルハッスルしましょうとというものが、まあ、勝手に私が名付けたデイリーハッスルの振り返りです
あれですね、あのこれポッドキャストって聞いてると、
はい、
同じ発音になってしまうんですけど、
はい、
多分皆さんの想像してるハッスルとこのハッスル綴りが違うっぽいです、
ね、そうなの。
あのハッスルハッスルする方は、うんうん、HUSTLE。
ああなるほど、
うん、今回のデイリーハッスルの方は HASSLE、
うん、
で前者の方は、まあ、ハッスルするとか元気とかっていう意味があるんですけど
はいはい、
後者の HASSLE の方は口論面倒困ったこと、
なるほど、
というふうになっておりますので、
はい、
あのハッスルという言葉に惑わされず正しく意味を理解してやるといいと思います。
いやでもハッスル出してるとハッスルするんですよいやぜひあのすごく楽しいのでこれやってるとあのはい、チームで一度ぐらい、まあそうですね、使い道としては、まあ、我々はあの1時間スプリントで5分しか振り返りしてないのであれなんですけど、あの場作りかな、まあ、場作りでもいいか、最初のアイスブレイク代わりに使っていただいてもいいですし、まあ、それかあのケプトにワンエッセンスとしてデイリーハッスル使ってもいいんじゃないですか。そんな感じであの使っていただけると楽しくできるかと思います。はい
はい、
はい、ということでちょっとねもう喉が死んできた、ずっと喋ってて、
はい、そうですね、うん、あのこんな感じでいろいろと手法を紹介してきました。
はい、はい、じゃあおさらいすると今日は、後半戦はカラードコードドットフラクタル、トリプルニッケル555で、ストーリーオブアストーリー、グッド&ニュー、ケプトアズアート、エフォート&ペイン、闇鍋、対話による学びの抽出、質問のは、熱気球、VSM、デイリーハッスルの、何個か紹介しました。12個ぐらいかな。はい、ということで、振り返りゲームの振り返りをしてまいりましょうか。でぜひですね、あのここまで聞いている方、前半から後半まで、聞いていただいている方、今表示 YouTube ライブに表示している振り返り手法の中でですね、まあ今回の2時間聞いてみてどうだったか、ちょっと自分の好きな手法で振り返ってみて実際に実践してみてください。我々はあの振り返り AM の振り返りをしたいと思います。ということで、はい、じゃあカネさん、この中の手法から一つ選んで何か話しましょうか。振り返り、
どれしましょうか。なんかなかなか全部手強いやつが多いですよね。
そうね、グッド&ニューとか軽いのでいっとく。それか、
いや個人的に気になってるのはトリプルニッケルズなんですけど。
ああ、じゃあトリプルニッケルズの例をちょっと出しましょう、やりましょうか、はい、あのお互いに言ったやつに、まあ、どんどん本来は書き加えていくんですけど、あ、これもあったよね、これもあったよねみたいな感じで、あの増やしていきましょうか。
はいはい
はい、はい、ということで今回振り返りゲームどうでした？2時間。
いやー、なんかいろんな手法があって、
うん、
それ紹介してもらえて楽しかったですね。
ああ、そうですね、楽しかった。いやー本当に、まあ楽しかったのもそうなんですけど、いろんな人が 結構ツイッターでつぶやいてくれている方すごく多くの人がいましたし、 YouTube ライブの方でもつぶやいてくれてた人がいて、いろんな視点で、あ、これ知りたいんだみたいなのが知れてよかったですね。あ、これ知りたいんだって、
うん、そうですね。やっぱこう視点が増えるっていうのが良かったっていうのは、うんうん、まさにこれだけのいろいろな視聴者さんが、今回、YouTube を見てる方がたくさんいて、なんか、来てくれてありがとうって感じがしますね、うん。
そうですね。実はあれじゃないですか、ゲストなしで100人超えてるのって、割と珍しい気がしていて、ゲストありだと150とか、行ったりしますけど、なんか、この趣味全開丸出しのところで100人超えるとは本当に思ってなかったので、はい、皆さん本当に来てくれてありがとうございます。で、今回話せなかった手法はきっと60個くらいまだあるので、そのうち私のこれ話したいみたいな、いろいろ話したいみたいなフラストレーションが溜まってきたら、こういう回をまた、2、3ヶ月後ぐらいかなにやると思いますので、ぜひその時にもご参加ください。
はい
はい、っていう感じで、ごめんなさい、勝手にまとめちゃった。
いいです、はい、なるほど、こんな感じで2人とか何人かで掛け合いをしていって、一つのなんか振り返りのなんかまとめみたいな作るみたいな。
そうですね、本来はアクションとかアイデアに対してどんどん書き加えていくので、こういうことをしたい、じゃあそれはこういうふうにしようみたいな、どんどん肉付け具体化していくようなイメージですかね。こんな感じで使っていただけるといいかなと。今のはどっちかっていうと、対話による学びの抽出に近かったかなって気がします。はい、振り返りは手法という型はありますが、本質はいろいろ変わらないので、いろいろやってみるとですね、そこら辺が見えてきて、楽しく振り返りできるようになるかと思います。ということでエンディングします。振り返り AM ではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。振り返りについて深めたい人は、シャープ振り返り M をつけてツイッターでつぶやいてください。ということで、はい、カネさんも2時間収録お疲れ様でした。
はい。
はい、もう喉がカラカラですよ。でですね、次回の宣伝をしておきます。次回は、また小田中さんをお呼びしてですね、これだ。はい、次回は10月19日です。で、こちらは XP 祭り2020で、小田中さん、ナビタイムの小田中さんが話していた、イベントの説明が間違ってた。ボトムアップで作り上げる振り返り文化、新入社員向けにリモートで丸1日かけて振り返りの研修をした話、っていうのを、45分で講演されていたんですけれども、この話がですね、いいなっていう話だったので、ぜひこちらでもまた話していただきたいなと思ってお呼びしています。で、小田中さんが、振り返りの検証をした話とを前半戦に再演していただくのと、あと後半はですね、私もあの弊社の新卒450人向けに振り返りの研修実施してたりするので、振り返り研修トークをすると面白いかなと思っています。そんな感じで、こちらも2週間後ですね、皆さんご参加いただいて、来ていただいて賑やかしていただけると嬉しいです。はい、っていうところで、じゃあ今日はいつもより早く終わったね、だいぶ駆け抜けた感じがありましたが、すごく私自身も楽しくできました。カネさんありがとうございます。皆さんありがとうございます。
はい、
と、はい、いうことでおしまいしましょう。ここまで皆さん聞いていただいた方、本当にありがとうございました。ぜひこの後も振り返りしてみてください。
はい、それでは聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。次回お会いしましょう。お疲れ様でした。